お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
4月13日に開幕した2025大阪・関西万博。開幕から最初の1週間でおよそ64万人が来場しました。万博のテーマは、命輝く未来社会のデザイン。161の国と地域が公式に参加を表明しています。オーストラリアもその中の一つです。今日は万博におけるオーストラリアの政府代表、ナンシー・ゴードンさんに、オーストラリアパビリオンについて聞きました。
オーストラリアパビリオンのテーマは Chasing the Sun、 太陽の大地へです。オーストラリアの象徴である太陽のように、明るい人々やその、才能、創造性、そして自然を表現しています。
中はどんな風になっているんでしょうか？
やっぱり考え方としては、日本でよく親しみやすいオーストラリア、例えばコアラとかカンガルー、それも楽しめますが、まあ、例えば先住民の人々の古代の知恵ですとか、未来へ向けたイノベーションなど、あんまり日本では知られていないオーストラリアも紹介したいという考え方なんですよ。
オーストラリアが万博を通じて日本と世界に紹介していく先住民の文化、豊かな多様性は現代のオーストラリア社会だけでなく、先住民の文化の中からすでにありました。
そうですね。先住民の人々でも今現代のオーストラリアは多様性の原点なんですね。オーストラリアの、オーストラリアの地図を見て、その地形や生態系の多様性が200以上、先住民の200以上の異なるグループを生み出して、そこに、世界中から移り住んだ人々が加わり、オーストラリアの多様性により豊かなものにしています。
オーストラリアパビリオンでは、万博のテーマに合わせて、来場者はまず先住民の古代からの知恵を使って、どのように未来を照らしていけるのかという問いを受け取ります。
この質問についてちょっと考えてくださいというようなメッセージがありまして、パビリオンに入ったら展示体験ですね。あんまりこれはオーストラリアはどうのこうのというふうな説明が書いてないんで、感じることで、最初はランドカントリーと言いまして、ユーカリの森に入りまして、ブッシュウォーキングをしますね。その大自然の、まあ、いろんなオーストラリアの固有動物が森の中で隠れていて、固有動物を探しながら、オーストラリアの先住民の大自然との関わり、どういうふうに未来社会を作っていける、古代の知恵を未来社会を作っていけるかということは答えはないですけど、来場者にちょっとこのことについて考えてくださいっていう概念ですね。で、そのユーカリの森を通って、太陽が沈んで夜空、だからスカイカントリーに入ります。で、スカイカントリーでちょっと南半球の日本と違う夜空の星、いろいろ見えます。で、星の中で、やはりまたオーストラリアの先住民のエミュー、ナイトスカイのエミューの綺麗な星で、エミューのストーリーを語ります。
夜空を出ると次はオーストラリアの海、そして海の中にいるような体験のできるスペースに入ります。
で、それはやっぱりシーカントリーかソフトウォーターカントリーの話。ビーチだけじゃなくて、まあマングローブですとか、まあ、川ですとか、海、綺麗な海のサンゴ礁とか、全部ちょっと没入型体験で、それでオーストラリアの人はどういうふうに自然を守る。あと、先住民の人々はどういうふうに自然を守ってきましたということについてちょっと考えられます。
このインタビューを収録したのは開幕から4日目となる16日。まだ日が浅いものの、これまでにオーストラリアパビリオンを訪れた人からどんな感想やフィードバックがあったのかを聞きました。
そうですね。結構ね、みんな結構人気ですよ、オーストラリアパビリオンは。で、1日だいたい、そうですね、1万人ぐらいが入ってまして。で、そうですね。やっぱり、ユーカリの森に入ると、ちょっとユーカリの香りも、 嗅ぐことができて、ちょっとほっとする、ちょっと入ったら、まあ、外ももう賑やかで混雑して、みんなちょっと森に入って、わーって言ってリラックスできるっていうのが一つと、やはりその海は、海の中に入ってるような感じがしますので、ちょっとブリーズのような、あの、ジェントルな風もちょっと吹いて、みんな、ああ、海に入ったようですよ、とか、言ってくれますよ。
オーストラリアパビリオンでは、オーストラリアが大切にしている価値観4つが紹介されています。サステナビリティ、先住民に関する優先事項、ジェンダー平等と多様性、そして地域との協力です。この中でジェンダー平等と多様性について聞きました。
オーストラリアは国としてどのような価値観をがオーストラリア人にとって大切なのかということをパビリオンを通じて反映 したかった。で、やはりジェンダー平等と多様性は4つの価値観の中の一つですね。ジェンダー平等はやはりオーストラリア人にとって平等、そういうジェンダー平等っていうのも大事ですね。パネルディスカッションですとか、イベントですとか、できるだけ、男性も女性も平等であるという立場を、日本にでも、世界にでも紹介したいと思いました。
ジェンダーの平等や多様性は、日本の社会でも近年特に話題になり、取り上げられているテーマです。
そうですね。だから、やはりオーストラリアパビリオンは、オーストラリア敵でオーストラリアの価値観によって全てのことをやるというのは例を出すだけですね。だからオーストラリアをやってること正しいとかそういうことじゃなくて、ただ普通オーストラリアでジェンダー平等も頑張ってますから、パビリオンでもジェンダー平等を達するためには頑張ってますというような、文化プログラムもありますけど、それでできるだけジェンダー平等と多様性を反映するように、頑張ってます。オーストラリアもまだまだですからね、実は。だからオーストラリアもこの価値観で、この点で、頑張ってますよ。
万博が行われる半年間で、パビリオンを通じて日本の人にどんなオーストラリアを知ってもらいたいと思っているのでしょうか。
イベントエリアがありまして、
はい、
そのイベントエリアでいろんな部門で、例えば新エネルギー、まあ、水素ですとか、リニューアブルエネルギーの分野で、やっぱりオーストラリアと日本はエネルギー関係のあれはすごく大事ですから、あと宇宙ですとか、まあ、コンタムコンピューティングでもありますし、あんまりだからオーストラリアがこういうイノベーションとか、新しい分野に、こういろいろ、これからの日本との協力、そのような分野でも、たくさんのイベントを考えてます。ですから、オーストラリアから、その専門家を呼んで、万博に来て、そして、日本の相手に、を招待して、パビリオンの中でも、そのイベントをやるわけですね。これからの将来を向けて、これからのオーストラリアと日本、日韓国間関係に大事にしている、分野、未来を考えて大事にしている、セクターも。もちろん、東京にも大使館がありますが、大使館とその面では、ちょっと同じような役割なんですけれども、特別万博でパビリオンでやるようなイベントを詳細したいと思ってます。
オーストラリアパビリオンでは万博の期間中、150以上のイベントが予定されています。オーストラリアの州や企業、専門家、政府関係者も日本を訪れ、イベントに参加する予定です。日本だとそのOGビーフの国としてもすごく知られていますけれども、そういう食とかグルメって日本でも大きな関心があるんですが、
そうですね。
その辺はオーストラリアパビリオンでも何かするんでしょうか。は
い、そうですね。2つなんですけど、ちょっと広場がありますね。パビリオンの前に広場がありまして、それでその文化プログラムでいろんなパフォーマンスをオーストラリアから寄ってくる。ことがありますけど、そこでもちょっと小さいカフェがありまして、それでフラットホワイトと、やはりオジビーフと、いろいろオーストラリアスタイルラミントンとかミートパイもありますけど、そこでお昼も食べられます。で、やっぱりそのさっきのようなイベントエリアでは、ちょっとしたキッチンがありまして、それでオーストラリアからのシェフをよ 読んで、オーストラリアの材料を使った、まあ、オジービーフもありますし、マグロもありますし、まあ、オーストラリアの材料を使った、グルメ、お料理もお客さんに出す予定です。
ちなみに、ナシさんは、オーストラリアの料理ですごく好きなのって何ですか？
いや、私ですか？
はい。
あ、そうですね。そうですね。まあ、オーストラリア料理は何ですかって聞かれるときに、うん、やはりさっきの話でオーストラリアの社会は多様性に富んだ国ですから、本当に移民の国で様々ですね。だからオーストラリア料理はこれだっていうことは言いにくいですね、やはり。ですから、まあ、オーストラリアの材料を使って、新鮮な材料を使って、フュージョン料理、などはあります。で、私は個人的には、やはり、まあ、アボカドとか、サラダとか、ヘルシーのが好きですけど、お魚も好きですね。パビリオンに来る日本人のお客さんに、そういう、フュージョン料理も紹介するの、することを楽しみにしています。
ゴードンさんは、多くの国が参加する万博という場でオーストラリアを紹介できることは素晴らしいと語ります。
私も万博初めてですけど、うん、いやすごくいい機会ですね。オーストラリアにとって日本の皆様にあと世界の皆様にオーストラリアの優れたところ全部これを万博を通じてこの世界に紹介するのがすごくいいチャンスだと思います。特に今世界でいろいろ世界の情勢が難しい今の現在ではこういう160カ国をみんな手を組んで政治とか宗教を超えてどういうふうに世界の国々はどういうふうに協力し合うことができるのかというのは万博の考え方ですから、まあ、日本が、うん、この今の世界でこれを主催国になるということはありがたいことですね。
今回の万博でゴードンさんは改めて気づいたことがあると言います。それは特に若い世代における日豪間の強いつながりが育っていることです。
オーストラリアパビリオンでアルバイトしたいっていう、すごい大勢、全部で大体、800人ぐらいが応募して、そうなんですよ。で、やっぱり若い子で、すごい日本語、若いオーストラリア人の子で日本語勉強して、一生懸命勉強してきた子と、あと日本人でオーストラリアで勉強したホームステイしたりした子も、オーストラリアにワーホリの子もいっぱいいますけど、やはりたくさんいますね。人と人の間、交流とか関係が、やっぱりすごい強いものだなと思いました。
2025大阪・関西万博で、オーストラリア政府代表を務めるナンシー・ゴードンさんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。